ではないかと思います。それからその方言パンフレットというふうな、お話をしましたけれども、こうしたものはその災害が起きてから作るっていうのではなくて、あらかじめまあ用意しておくということも必要だと思います。各地の皆さんが自分のところのその方言パンフレット、まあそういったものを作りながら地元の方言について見直していくというふうなことがあればいいなというふうに私は思います。それでは今日のお話はこれで終わりたいと思います。
放送大学特別講義、今日のテーマはつなぐ言葉としての方言 3.11 被災地からでした。講師は東北大学の小林隆教授でした。番組制作スタッフは技術村山拓海、ディレクター江波由加子でした。放送大学特別講義を終わります。
授業番組の印刷教材、テキストの入手方法について視聴者の方からお問い合わせをいただくことがあります。放送大学の学生の皆さんは受講登録した科目の授業料に印刷教材の代金が含まれています。一般の方は書店へ注文して取り寄せてもらう方法や、発行元の放送大学教育振興会から郵送により直接購入する方法があります。なお、一部の書店では放送大学の印刷教材が店頭で購入できる場合もあります。印刷教材の購入方法について詳しくは放送大学教育振興会、電話 03-3502-2750 番までお問い合わせください。
放送大学専門科目の時間です。平成22年度開設科目、現代東アジアの政治と社会をお送りします。主任講師は西村茂雄客員教授と小此木正夫客員教授です。今日の担当講師は主任講師の西村茂雄客員教授です。
皆さんこんにちは。今日は第2回目の講義です。今回は中国のその1、20世紀の前半期、清朝から中華民国の時期を取り上げます。すでに前回の講義で触れた部分もありますが、重ねてここで、もっと詳しくお話ししてみたいと思います。まず第1のテーマは、立憲君主制から立憲共和制を経て東国体制への移行過程を取り上げます。第2のテーマは1928年、中華民国の東国体制の起源とその正当性原理が中国社会とどのような関係性を形成していたかについて議論します。第3のテーマは戦後の中国国民党と中国共産党の政治的正当性をめぐる対立の構図とその政治的帰趨結果について分析を加えます。まず第一のテーマから取り上げてみましょう。20世紀東アジアの政治的景観、ランドスケープと言いますが、政治的な景観を見るとき、特に中国大陸における3度にわたる政治変動の経路には顕著な共通性が見られます。 第一四半世紀では清朝崩壊から1912年の中華民国の樹立という政治的転換があり、第二四半世紀の初め、1928年には中華民国の下で中国国民党による国民政府の樹立という新たな政治的経路、道筋が生じます。さらに、第二四半世紀の末には中国共産党の主導する中華人民共和国の成立という経路変動が生じています。この三度の政治的経路変動はいずれもそれぞれの段階の政治的支配の正当性が危機に陥り、その中から新たな正当性を主張する政治勢力が社会の側の支持を受けて新たな政治的経路を選択する中で権力を掌握するという特徴が示されていました。ここでいう政治的支配の正当性、レジティマシーと英語で言いますが、その正当性とは、その支配を正当なものとして受容する、治められる側の、つまり被治者の側の何らかの同意によって成立する政治的関係を指しています。逆に言いますと、同意が揺らぎ、流出すると、その支配の正当性も摩滅し、流出し、最後には崩壊するということになります。政治権力としての国家や政府は、こうした社会の側からの権力の側の正当性への挑戦を中和したり、回避するために、政治、外交、経済、社会、イデオロギー、文化など、あらゆる社会領域と空間に対する様々なコントロールと統合の政策を展開していきます。ある時には武力も用いるわけです。では、今日はこの3度の政治的経路変動について説明してみようと思います。まず、20世紀初頭の10年、つまり、清朝の皇帝が退位するまでの清朝の政治権力と、社会との緊張関係の中から、社会の側がどのような新たな政治的経路、道筋と、その正当性を調達しようとしたのか。この問題を取り上げてみます。1644年に北京に入城しました大清国は、すでに満州族を中心として、両党の漢族やモンゴル族という多民族構成を持つ政治共同体として形成されていました。入管後の清朝は、政治的支配領域を拡大し、約100年後の1759年、今日の新疆ウイグル地域を建立皇帝が統合したことで、当時、満州族、モンゴル族、漢族、さらには回族、ウイグル族ですね、それからチベット族の複合的多民族によって構成された清朝の領域が確定されました。この地理的空間こそ現代中国につながる領域として政治的に意識されてきた中国に他なりません。しかし19世紀半ば以降の西欧諸列強のグローバリゼーションの中で軍事衝突の敗北の結果、清朝最大藩との周辺部は蚕が歯を食い尽くしていくように周辺部から散色され、いわば欠損状態に陥った清朝という現実を作り上げました。ここから20世紀初め、1902年頃なんですが、梁啓超という政治家、そしてジャーナリストでもありますが、梁啓超によって定義された中華民族という政治的なタームが、欠損した多民族中華世界の現状を回復しようという願望を表す、そういう政治的な意味付けが与えられ、中華民族というそういう政治的意味付けを与えられた概念、考え方が広く社会に受容されることになりました。20世紀中国政治社会に定着することになります中華ナショナリズムの歴史的起源でもあります。以下、25年周期説に基づく国民国家形成の5段階を示しております教材の図を参照しながらお聞きいただけたらと思います。こうした中華民族という新たな政治的言説 まあ、こういう、社会的影響力を持った、こういう政治的用語を政治的言説というふうに言いますが、新たな政治的言説を生み出すに至る清朝の支配の転機は1895年の日清戦争での敗北にありました。東アジア世界の中枢部にありました清朝が歴史的に見て周辺部に位置した日本に軍事的に敗北したことは、清朝の中枢権力を担う満州族皇帝をはじめとして漢族の大官僚、さらには華僑合格者層に政治的な衝撃を与えました。皇朝廷を擁した皇遊位あるいは両慶長を代表者とするグループは、旧来の政治権力が取り組まなかった新たな制度設計を提起します。1898年6月以降、その実現の新たな経路を模索し始めました。経済的には資本主義発展のための政策、政治的には君主権力の強化などにその力点がありました。ところが同年9月、約100日後に皇朝廷の後見人を任じておりました清太后グループは、皇朝廷を幽閉し、偏方運動、法を変える偏方運動を弾圧します。この偏方運動の高揚した1898年が戊戌の年でありましたので、戊戌偏方と言い、その失敗を戊戌の政変と呼んでいます。その後、日清戦争の敗北を経た清朝の政治社会は、権力中枢の変動を伴いながら、基層社会の大変動に直面することになります。1900年に最も大きな政治的影響力を与えた義和団運動が展開しました。清太后グループは、この基層社会からの運動を列強に対抗するカードとして利用して、1900年6月には列強に宣戦布告をいたします。ところが列強8カ国連合軍は8月に北京を占領し、義和団を鎮圧いたします。西安に逃げていた清太后グループは、その後北京で1901年9月に8カ国に3カ国を加えた11カ国との間に敗戦講和条約を締結いたします。ここで8カ国連合軍の国々を挙げておきますと、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、日本、そしてオーストリアです。後ほど参加国が増えますけれども、それはベルギー、スペイン、オランダのヨーロッパ及び日本を含む当時の列強ほとんどを含んだそういう国際条約になるわけです。この20世紀に始まる、その瞬間に、まあ、いわば締結されました親中条約体制は、清太后権力に正当性を再構築する政治的課題を与えました。清朝は事実上、基層社会からの政治的運動の高揚を外国軍隊によって鎮圧した下で、新たな政策という意味なんですけれども、新政政策を展開します。日露戦争後は、さらに日本の勝利の理由を、ロシアのような先制ではなかった日本の立憲主義に、その勝利の要因があったとする政治的判断を下しまして、憲法政治という意味での憲政政策の導入を図ります。こうした清朝権力の新たな制度化の財源は、実はそのほとんどを農民層に転嫁し負担させるということに、よって賄われました。これに対して民変、民が変ずると書きますが、民変と言われる基層社会の側の新政、憲政政策に対する抵抗運動が全国的に拡大し、政治権力と社会の緊張関係が増大いたします。政治的、社会的空間の全般的な危機状況の中で、革命派グループ、この中には孫文ももちろん含まれていたわけですが、革命派グループは1911年10月10日、武将起義、これを辛亥革命と言いますが、これを実現させます。その結果、1911年の11月には、18章のうち14章が、清朝の、中枢からの、清朝の、からの独立を宣言いたします。 この頃、いわゆる外モンゴルもチベット仏教の指導者であります活仏の下で独立を宣言します。1911年の12月29日には孫文が中華民国の臨時大総統に選出され、翌年1月1日南京で臨時大総統の職に就任いたします。立憲君主制から立憲共和制への政治体制の大転換が生じたわけです。立憲共和制を新たな正当性原理として法的に根拠づけたのは、1912年の3月11日、中華民国臨時訳法の公布にありました。これは、新末の立憲君主制の導入と制度化という政治的正当性を否定した辛亥革命と中華民国の樹立を証明したことになります。主権の帰属がもはや皇帝にあるのではなく、国民全体にあるとされました。前回申し上げましたが、アジアで最初の主権在民の訳法、憲法に準ずる立憲主義の具体化でありました。その1ヶ月前の2月12日、清朝第12代皇帝でありました宣統帝溥儀は退位していましたが、その政治的配当を受け取ったのは孫文側ではなくて、清朝によって要請されておりました遠征外らの元の清朝軍事勢力で、彼らは首都を南京から北京に移します。で、遠征外はさらに新たな自らが皇帝になるという皇帝制を樹立しようとしましたが、結局反対運動の中で断念し、1916年の6月6日には彼は死去いたします。さらに1年後には、清朝自身の復活を目指す張群という軍事指導者の復辟と呼ばれる運動が展開しましたが、これも短期間に失敗しました。このように見てくると、中華民国の初期に示された政治的混乱はいかにも脆弱な弱い立憲共和制でしかないことを証明しているかのようでした。しかし、1913年に実施され、選挙で選ばれた第一期国会議員の政治的な正当性は国民の各層によって同意を与えられ担保されていました。遠征外の帝政反対運動を担い、復辟という清朝を復活させる運動を失敗させた社会の基盤にあります政治的な底流は、孫文の言う真の共和実現という立憲共和制の新たな政治的プラットフォームを形成していたというふうに言えるでしょう。孫文らは1912年の臨時訳法と1913年の国会の法的な正当性回復を主張し、1917年広東の広州に法を守るという意味の五法政府を樹立いたします。ここに中華民国の政治的正当性をめぐって北京政府と対立する政府が誕生します。その後、1928年の中国国民党による北京政府の打倒と南京国民政府の創出までの約10年間、中国の政治社会は地理空間的に2つの政府に分裂することになりました。この分裂状態はあくまでも中華民国という国民国家の主権の下での政治現象であります。国際的な国家承認のレベルでは北京政府にその対外的な正当性が与えられていました。その限りで北京政府の権力の争奪をめぐる3つの大きな軍事集団がありましたが、この3つの大きな軍事集団の軍閥混戦と言われる政治現象も明らかに立憲共和制という1912年以来の新たなプラットフォームを共有していたことを認めるべきでありましょう。ところが、この立憲共和制という政治的プラットフォームの正当性に社会の側は不同意を示し始めていました。この正当性の転換過程は第二四半世紀の初め、1924年から27年8年にかけてでありますが、この時期展開しました国民革命の時代にあります。孫文はすでに1919年五四運動という学生運動を起点とする広範な社会運動の影響のもとに、1923年にはもはや 1913年国会の正当性に基づく運動ではない新たな革命による新たな政治的正当性の創出を企図しつつありました。時あたかもロシア革命の成功とコミンテルンからの支援は孫文の政治路線の再検討を促進し、1924年の中国共産党との政治的統一戦線、これを第一次国共合作と言いますが、この統一戦線とも関連しながら、同時に全国的な労働運動の高揚も政治的影響力を拡大しつつありました。ところが、1925年3月、北京で客死いたしました孫文の政治的遺言を引き継いだ国民党の広東地域権力は、1925年の7月に国民政府を樹立し、26年7月には北京政府打倒の軍事作戦であります、北を撃つという意味で北伐戦争を開始しました。この社会的基盤こそ、第一次世界大戦期から急速に発展を遂げました各地域の中国資本主義の下で蓄積された労働運動と多様な農民運動の組織化に求められます。これを国民革命の時代と言います。国民党による新たな権力創出と新たな正当性調達のプロセスがここに展開することになります。国民党の主導する北伐戦争は、1928年6月、北京で張作霖の組織しておりました暗黒軍政府を崩壊させます。そして10月には南京で新たな国民政府を樹立することになります。1928年12月末には東北地域を支配しておりました法典派の張学良は国旗を掛け替えるという国民政府への合流と国民党の指導を受けるとする決定を下します。こうして国民党と国民政府は東北を含めて政治的統合を果たします。この1926年以来の2年にわたる中国国民党による軍事作戦の成功と中華民国の再生は党と国家の関係性を強化し、党が国家に優位する政治システムを作り出しました。これがその後の中国大陸における政治の構造的特徴としての党国体制、あるいは一政党一国家という政党国家体制という新たな政治的経路、道筋の起源になります。社会の側も多くの矛盾と抵抗を含みながら、国民党支配の政治的正当性を受容しつつありました。国民革命の直接的な政治的配当は、社会との関係性において、その主権を中国国民党に政治的に委任し代表させるという役割を与えることになりました。中国20世紀の第一四半世紀は政治的支配の正当性原理の模索過程にあったというふうに言えるかと思います。では、第2のテーマ、中華民国党国体制の形成とその矛盾について考えてみましょう。北伐が終了した直後、1928年10月3日、国民党中央は燻製綱領を決議します。孫文の政治発展三段階論の第一段階であります、軍政時期の終結と第二段階の燻製時期の開始を宣言いたしました。孫文の理論では、三民主義というイデオロギーを持って人民を訓練する機関、これを燻製機関とし、特に人民が地方政治を、特に地方自治を実施できるようにし、その後県政という第三段階へ移行しうるというふうに考えていました。孫文の後継者たちは、この政治発展プログラムを守ることが、自らの政治的支配の正当性を証明するものと考えていました。しかし、燻製綱領でいう人民の政権、この政権というのは政治的権利を意味しまして、選挙権、リコール権、罷免権ですね。それからイニシアティブ権、国民が立法の提案を行うことができるような国民発案というふうに言っておりますが、そういうイニシアティブ権、そしてレフェレンダム権というふうに言う、これは国民投票でありますが、直接国民に賛否を問うような投票を指しますが、そういうレファレンダム権の4権を人民の政権と言いますが、 この政権は憲政段階では国民大会の開催によって実現されますが、軍政段階では中国国民党全国代表大会が国民大会を代表して政権を行使する。つまり人民の権力を行使するという国民党がいわば先天的に人民の政治的権利を代表し得るという論理を表明しておりました。で、このような軍政綱領は国民党内のプログラムでありましたので、蒋介石は1931年6月に国民会議を開催しまして、中華民国という国家体制のレベルの法的規範として、中華民国軍政時期約法を制定します。ここで中華民国の最高権力は、中国国民党中央執行委員会に帰属することを明文化いたしました。明らかに、1912年の中華民国の大統領制下の議会政治体制は、軍政体制という形で改めて再定義されることになったわけです。人民の持つ政権との対比で、治める権利としての治権を行使する国民政府は、党の指導下に置かれて、党と政府の関係は、政府が国民党中央委員会内の政治会議に責任を負うということになりました。中国国民党が中華民国を代表しうる、つまり党が国家を代表する主権在党という制度化は、中国の政治的タームでは、軍政体制、あるいは党国体制といい、序盤に去る通りなどの政党論では、政党国家と言っています。まあ、これは孫文がロシア革命後の世界の政治体制を比較したとき、我々の今後取るべきモデルは、ロシアの完全な党をもって国を治める方式にあるというふうに申しましたけれども、そういう議論とも関連があります。1912年中華民国は、1928年に改めて伊藤建国、党をもって国を建て、そして党をもって国を治める段階へと発展したわけです。さて、南京の10年という政治的段階を表す言葉がありますが、これは1928年から1937年7月の盧溝橋事件までを指しています。この10年こそが、党国体制下の中華民国がどのような政治的経済的発展を遂げたのか、また逆にどのような政治的矛盾を蓄積し、支配の正当性を摩滅流出させたのかという問題でもあります。中央政府としての政治統合の起点は1928年の6月にありました。それを推進したのは軍権、軍事的権力を掌握していた蒋介石でした。その後蒋介石は、まず1931年の満州事変前後から、まず軍事的に中国共産党支配地域への包囲攻撃作戦を展開します。そして1934年の10月には中国共産党によって樹立されていました地域権力としての中華ソビエト共和国を江西省の瑞金から一掃し、その軍事的権力をさらに拡大しました。第二に国民党と国民政府がなお直轄支配できていない華北地域を懐柔していく。さらには胡漢民ら蒋介石反対派の拠点でありました広東、広西を平定する方針を持っておりました。このことは、南京の国民政府の直轄支配地域は、東南五省、ここでは江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、福建省でありますが、その五省に限定されていたことを意味しています。どのように中華民国の各領域を政治的に統合するのかが、南京の10年の課題でありました。これが先に内、国内を休んじ、後に外を払う。日本の満州事変以後の行動を何らかの形で制約するという、そういう政策が取られました。しかし、満州事変以後、日本の中国政策は、強弱はあるにせよ、基本的には華北一帯への政治的、軍事的拡大を推進しました。中国の政治空間には、すでに満州事変段階から全国的に日本に抵抗する政治課題として、国民党と共産党の軍事的衝突ではなくて、抗日のために民族統一戦線を結成せよという潮流が生まれていました。 1930年代前半期を通じて次第にその政治的影響力を増大させておりまして、この政治的展開を決定づけたのは1936年12月12日の西安事件で、張学良という東北を失った、満州を失った責任者による蒋介石の先に内を休んじ、後に外を払う政策に対する転換要求が示されたわけです。国民党あるいは蒋介石にとって、場外、外を払うという第一の政治課題とする、その最終的な転換点は、やはり1937年7月7日の盧溝橋事件にあります。そして37年の9月には第二次国共合作が成立します。先に内を休んずという政策は、国民国家形成過程に照応した国内の政治統合に関わる政治的正当性を持つ課題でありました。外を払うという政策は、対外的国家主権の形成過程に照応した政治的正当性を示すものでした。案内論、内を休んじる論が対内的主権確立としての国民国家形成のナショナリズムであるとすれば、場外論、外を払う論は、国民国家の対外主権の発動であると同時に、新潮期に形成された領域としての中華世界を回復しようとする中華民族的ナショナリズムと捉えることができます。30年代半ばの中国政治の正当性問題というのは、国民国家的ナショナリズムと中華民族的ナショナリズムの複合的性格を持っていました。もちろんこの二つのナショナリズムの間にも政治的緊張関係が存在し、政治的民主主義の制度化をめぐって社会的矛盾を深めていました。そこで次に、この国民党の燻製体制下における政治的民主化の動きについて触れておきたいと思います。清朝の領域を継承した中華民国にとって、その中に居住する諸個人は、国民として存在するとともに多民族的存在としてもありました。中華民族的ナショナリズムには領域内の諸民族集団を対外的主権を維持し守るべき主体として作り出す課題が含まれていました。国民国家的なナショナリズムは政治的民主化を要求していました。これらの政治課題は1937年の盧溝橋事件という民族的危機の激化によって増幅され、新たな政治統合と合意形成の場を要求しつつありました。確かに国民党一党による燻製の政治制度の枠組みは、社会的民族的エネルギーを調達するシステムとしては、もはや不十分な状況にあることが明らかになっていたからです。こうした中国政治空間内の民主化へのエネルギーは、1938年4月の国民党臨時全国代表大会において新たな展開を遂げました。民意調達諮問機関として国民参政会が組織されました。これはあくまでも諮問機関であって、議会、一般の外国でいうところの議会ではないというのが蒋介石の立場でした。しかしながら、1938年に始まった国民参政会は、47年に廃止されるまでの10年間にわたって、制度的安定性を保ち、さらに当初選出された200人の参政員という、議員の所属政党あるいは政治グループには、中国共産党、中国青年党、中国国家社会党、救国会派、共存建設派、職業教育派、第三党、無党派など、中国国民党以外のメンバーも加わっていたことによって、戦争中の民意調達機関として、新たな政治的経路と政治部隊を創出することになりました。国民参政会は国民党の一党燻製的政治システムに付加する形式と形態を持って創設されましたけれども、その客観的な民主主義的政治的機能の拡大は、国民党政治の基盤とその正当性そのものを掘り崩す役割をも担うことになります。その政治的到達点は、1944年9月、中国共産党の参政員でありました林白居による抗日党派による連合政府樹立提案に示されました。現在の国民党一党燻製による国民政府を連合政府として再編成するという権力そのものの再配分を要求したわけです。これは1931年の燻製時期薬法の正当性を根底から揺るがすもので、 1944年9月の民衆同盟を組織した先に挙げました政党や政治グループも国民党の君政的政治体制の即時廃止を要求しました。このように政治権力の再配分を公然と要求する舞台として国民参政会は憲政運動を担ってきたより広い社会的基盤からの支持を受けて国民党一党君政体制を廃止し連合政府樹立を共通の政治的目標とする政治改革プログラムを共有することになりました。これに対して中国共産党はその新しい政治的プラットフォームとその正当性の側に立つことで戦後中国政治の方向性を主導することができるようになりました。もはや新しいこの正当性のプラットフォームを国民党はどのように戦後対応したのでしょうか。これが1945年8月以降の国共の重慶会談であり、46年1月の政治協商会議の開催でありました。さて、今日の最後のテーマ、戦後における中国国民党と中国共産党の正当性争奪をめぐる政治的帰趨について見てみましょう。戦後の中華民国国民政府あるいは蒋介石にとって戦中からのアメリカとの緊密な関係を保持拡大することは必須の課題でした。なぜなら中国共産党の支配地域が人口すでに9550万人を抱えその武装力を持っていたからです。軍事援助をアメリカから得ることが必須の政治課題だったためであります。そのためには差し当たりアメリカの言うように中国共産党との政治的交渉に入る必要がありました。他方中国共産党の毛沢東は8月末にスターリンからの指示もある中で蒋介石の招請に応じてアメリカ大使ハーレーの仲介で延安から重慶に飛び国民政府と中国共産党の会談に参加し10月10日に双十協定、双十というのは10月10日が、10日の日が2つあるからという意味でありますが、双十協定を結びました。そこでは国内政治をめぐる矛盾の平和的解決、軍事的ではなく平和的解決を図るための政治協商会議を開催し、全国の政党政派、政治グループが参加すると協定いたしました。しかし、国民政府側の主張はあくまでも、中国共産党の軍隊と地盤、地域の放棄が中心的課題でありました。46年1月開催の政治協商会議に参加した国民党、中国国民党以外の政党や政治グループは、すでに国民参政会において形成されておりました政治的プラットフォームを前提とした政治改革プログラムを構想していました。参加各党派はそれぞれ政府代表としての中国国民党、中国共産党、中国青年党、中国民主同盟、無党派の合計38名によって代表されました。社会から見ても当時のメディア等もそうでありますが、民心を反映した間接的ではありますけれども政治的委任代表関係性を制度化した多党派によるという意味で多党制の政治的プラットフォームが形成されたわけです。国民党や蒋介石から見れば重要かつ決定的な政治的議題を多党派の集まるプラットフォームで検討すること自体、中華民国政治の法的正当性を揺るがすものでありました。なぜなら1931年の君政直訳法こそ国民党権力の正当性の源泉であり、蒋介石らはそれを超えて機能するような政治協商会議は許容できないと考えていました。ある国民党側の権力中枢を担っていた人物はこんな風に日記に残しております。政治協商会議は政府にとって裁判を受けているようでその屈辱は耐え難いと。これら政治協商会議の政治路線は平和的に国民党の一党君政体制の憲政への移行をプログラムしたものであります。当時中国共産党側は平和と民主主義の新段階であると捉えまして、行政院副院長に周恩来を推薦することや、地方小政府の主席に充てる人員リストも作成していました。 ところが政治協商会議の終了後1ヶ月ほどした3月1日から開催されました国民党の会議で、政治協商会議の政治的正当性を完全に否定する、そういう事態が生じました。つまり政治協商会議を前提とすることなく、1931年の君政直訳法に基づく一党君政下での憲法制定権力としての国民大会の開催を目指すことになりました。1946年11月に開催されることになりました憲法制定国民大会そのものに、中国共産党や民主同盟は抗議し欠席するに至ります。ここに憲法制定権力の正当性をめぐる2つの政治的対立の構図が明確になりました。国民党国民政府の側は、1947年1月に公布された中華民国憲法を前提にして、1947年末にかけて中国共産党や民主同盟の参加のないまま、憲法実施のための国民大会代表議員でありますが選挙を実施いたしました。この過程は政治的に見て中華民国憲法体制の正当性調達を成功させたかに見えましたが、基礎社会における選挙の様々な矛盾、特に有権者から見た国民党の不正行為などによって、むしろ国民党権力の正当性を流出させる事態を生んでいました。確かに1948年4月、国民大会は総統に蒋介石を選出、5月には総統府を組織し、総統府政府が誕生します。その意味では孫文の理論に基づく君政から憲政への移行でした。ところが、この時、すでに中国共産党の軍事力は国民党の軍事力を上回り、1948年から翌年49年初めにかけて、連続して東北地域での両親戦役、加東地域での歪海戦役、河北地域での平津戦役という3つの大きな戦役に勝利して、軍事力のバランスは完全に逆転いたします。と同時に、中国共産党は1948年5月のメーデースローガンの中で、新たな政治的支配の正当性を確保するための憲法制定権力に相当する新政治協商会議開催を提唱します。民主諸党派とともに民主連合政府の組織化を展望いたしました。この政治課題を解決しようとしたのが、1949年6月15日から、今の北京、当時北平と呼んでおりましたが、北平で開催された全国的性格を持った中国人民政治協商会議の開催に、なりました。明確に中華民国という国家体制を否定し、新たな国家体制を創出する方向性が提起されたわけです。全国的な政治的委任、そして代表関係とその正当性を創出する新たなプラットフォームが形成されたことになります。ただし、この段階の人民政治協商会議は、1946年1月の政治協商会議とは異なります。すでに中国共産党の他党派に対する指導性が前提になっていました。中国共産党を除く他の13の民主諸党派も、その指導性を受容しておりました。毛沢東は1949年9月21日の中国人民政治協商会議で、この新たな政治的プラットフォームこそ全国人民の信任と擁護を受けたものであり、全国人民を代表して中華人民共和国の樹立とその共同綱領制定の権限が付与されていると主張しました。10月1日、北京で中華人民共和国が樹立されました。憲法に準じる共同綱領は、中華人民共和国は新民主主義、すなわち人民民主主義の国家であり、労働者階級の指導する労働同盟を基礎とした国家であると規定しております。この共同綱領に代わる正式の中華人民共和国憲法は、5年後の1954年に制定されます。新たな権力の創出は、軍事的帰すう結果のみにあるのではなくて、全国的規模での政治的委任代表関係をどのように制度化しうるのかが問われていたわけです。ここに1946年以来の政治協商会議という 当時の中国国民党の政治とは異なる経路、これは政治協商会議を継承するという意味での中国共産党の新たな戦略であったわけですが、その下で初めて全国政権としての中華人民共和国が成立したわけであります。ただここでもすでに申し上げましたように、中国国民党のような意味での党が国家を指導するという構造は継続されました。中国共産党の指導の下で多党合作と呼ばれるような、当時13の多党派がございましたが、他の政党との統一戦線ということを基盤にして、新たな内容を持った政治制度が生まれることになったわけです。そういう意味で中国共産党の指導下における中国の新しい政治体制、これが1949年10月1日以降形成され、それが具体化されていくことになるわけです。今日の講義はこれで終わります。
今日の担当講師は西村茂雄客員教授でした。放送大学専門科目現代東アジアの政治と社会を終わります。